第8課11月12日から11月19日新約聖書の希望。11月12日安息日午後、暗証聖句。その証とは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。ヨハネ手紙1:5-11-12新共同訳。その証とは、神が永遠の命を私たちに賜り、かつその命が御子のうちにあるということである。御子を持つ者は命を持ち、神の御子を持たない者は命を持っていない。ヨハネ第1:5-11-12口語訳。今週の聖句、コリント1:15-12-19、ヨハネ14:1-3、ヨハネ6:26-51、テサロニケ1:4-13-18、コリント1:15-51-55。今週のテーマ。ギリシャ語で書いているとはいえ、新約聖書の著者はルカを除いて皆ユダヤ人です。そして彼らはもちろん、人間の性質をギリシャの異教思想によらず、ヘブライの全人的視点から捉えています。ですから、キリストと使徒たちにとって、キリスト者の希望は新しい希望ではなく、むしろすでに父祖たちと預言者たちによって育まれた古代の希望の表明でもありました。例えば、キリストはアブラハムが私の日、ヨハネ8:56を予見して喜んだことに触れ、ユダはエノクが再臨について予言したユダ14:15ことを記しています。さらに、ヘブライ人への手紙は、現代に生きる私たちが報いを受けるまでは受けることのない天の報いを望んだ信仰の勇者たちについて述べています。ヘブライ11:39-40。この記述は、もし彼らの魂がすでに天で主と共にいるなら意味のないものになるでしょう。キリストにある者たちだけが永遠の命を持つこと。ヨハネ手紙1:5-11-12を強調することによって、ヨハネは霊魂の無条件の不施設を論破しています。キリストとの交わりから離れれば永遠の命はありません。ですから、新約の希望はキリスト中心の希望であり、この死ぬべき存在がいつの日か不死の存在になるという唯一の希望なのです。11月13日、日曜日。この世の人生の向こうにある希望。たとえ神や永遠の希望を信じていても、 私たちは人生は厳しいことを知っています。しかしこの短く問題の多い人生の向こうに何の希望も持たない人々にとって、それがどれほど困難なものであるか想像してみてください。私たちは皆死ぬだけでなく、自分が死ぬことを自覚して生きており、複数の世俗的な作家は人間の存在の無意味さについて言及しています。さらにこの理解が人生の営み全体を左右します。人生はしばしば厳しく、人生そのものが悲しみであり、悲しみに満ち、無意味で空虚に思えます。ある思想家は、人間とは崩壊しつつある骨に着せられた醜い肉の塊に過ぎないと言います。もちろん、これらの思想と違って、私たちには聖書の示すイエスにある永遠の命の約束があります。イエスにあるこの希望と、イエスの死と復活が私たちにもたらすものが何かを知ることが鍵なのです。そうでなければ、私たちにどんな希望があるでしょうか。問い1。コリント1。15-19を読んでください。キリストの復活と私たちの復活の希望がどれほど密接に関係していますか？パウロは明確に、私たちの復活はキリストの復活と切り離すことのできないものであると言います。もし私たちがよみがえらないのなら、それはキリストもよみがえらなかったし、もしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。コリント1:15-17。言い換えれば、私たちの死は永遠の死を意味することとなり、すべては無意味だというのです。パウロはさらに、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないか、コリント1:15-32とまで言います。もし炭素を素材とする原形質からなる私たちの現在の存在が私たちのすべてだとしたら、70歳が寿命であり、タバコを吸わず、マクドナルドのハンバーガーを食べ過ぎないなら、幸運にもより長く、私たちのすべてなのです。なんとも厳しい現実です。エレン・G・ホワイトは次のように付け加えます。天国は私たちのすべてであり、天国を失うことはすべてを失うことである。神の息子、娘たち。今日の光、2018年12月8日。私たちの希望と信仰がどれほど尊いものであるか考えてください。それを守るために、なぜ私たちは神の恵みによってできる限りのことをすべきなのでしょうか。11月14日、月曜日。私は再び来る。問2、ヨハネ 14-1 1から3を読んでください。イエスがまた来る、口語訳と約束されて、すでに2000年が経ちました。これほどの長い時を経ても、この約束は私たちの世代にも意味があることを、どのようにして他の人に理解してもらうことができるでしょうか。黙示録の中でイエスは4度、私はすぐに来る。黙示録3:11、22:7、22:12、22:20と言われました。イエスが間もなくおいでになるとの期待が、幾世紀にわたって、使徒時代の教会の宣教の原動力となり、数え切れないほどのクリスチャンたちの人生を希望で満たしてきました。しかし、幾世代のクリスチャンが死んでもなお、この約束された出来事は起こっていません。多くの者たちが、私たちはどれだけイエスは再び来られると語り続けねばならないのか。これらの言葉は非現実的な期待を生んだだけなのか、と問います。ペトロ2:3-4。多くのクリスチャンたちが、この長い遅れ、マタイ25:5と比較についてつぶやいてきました。しかし私たちは実際のところどのようにしてそれが長い遅れだとわかるのでしょうか。キリストがおいでになる正しい時はいつだったのでしょうか。その時は50年前、150年前、それとも500年前だったのでしょうか。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。ペトロ2:3-9との聖書の約束は一体どうなったのでしょうか。イエスが昇天されてから幾世紀もの時が流れても、再臨の約束は今なお意味を持っています。なぜでしょうか。私たちにあるのはこの短い生涯、詩編90:10、それに続く墓の中での無意識の休息、コヘレトの言葉9:5、9:10、そして最後の復活であり、その後に私たちの運命を変えるものは何もないのです。ヘブライ9:27。第3課で学んだように、死者一人一人に関する限り、すべての死者は意識がない状態で眠っており、キリストの再臨の時は死んだ後のわずかな一瞬の後に過ぎません。あなた個人について言えば、各時代のすべての神の民と同様に、キリストの再臨の時はあなたの死後ほんのひとときの後に過ぎないのです。だとすれば、その時は間近だと言えないでしょうか。一日過ぎるごとに天の雲に乗って主イエス・キリストが栄光のうちにおいでになる日が一日近くなるのです。私たちには主がおいでになる日がいつであるかわかりませんが、私たちにとって真に 重要なことは、主は必ず来られることです。11月15日、火曜日。私がその人を復活させる。イエスはその奇跡の一つとして、ほんのわずかのパンと魚で5000人を養われました。ヨハネ6の1から14。群衆が彼を王に祭り上げようとするのを見て、ヨハネ6の15。イエスは弟子たちと共に船でガリラヤ湖の対岸に向かわれます。しかし翌日、群衆は彼を追ってきます。そこで彼は命のパンについて力強く語り、特に永遠の命の賜物について強調されました。ヨハネ6の22から59。問い3。ヨハネ6の26から51を読んでください。イエスはどのように永遠の命の賜物と義人の終わりの日の復活を結びつけていますか？説教の中でイエスは永遠の命についての3つの基本的な概念を強調されました。第一に、彼はご自身を天から下ってきて世に命を与える。ヨハネ6の33、6の58。パンに例えます。私は命のパンである。ヨハネ6の35、6の48。と宣言することによって、イエスはご自身を旧約聖書の偉大なる私はある、出エジプト記3の14、というものとして示されます。第二に、彼のうちに永遠の命があると説きます。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。ヨハネ6の35。そして最後に、イエスは不死の賜物を終わりの日の復活と結びつけ、聴衆に3度、私がその人を終わりの日に復活させる。ヨハネ6の40、6の44、6の54と保証されます。イエスはまた、はっきり言っておく。信じる者は永遠の命を得ている。ヨハネ6の47との驚くべき約束をお与えになります。こうして、永遠の命の賜物はすでに現実のものとなりました。しかし、その人を復活させる、ヨハネ6の40との御言葉通り、これは信じる者は死なないことを意味するのではありません。人が死んだ後によみがえることを前提としているのです。その言わんとすることは明らかです。キリストによらずに、人は永遠の命を得ることはできません。しかし、キリストを受け入れ、永遠の命の保証を与えられた後も、私たちは死を免れることはできない存在であり、死すべきものです。再臨においてイエスは私たちを復活させ、その時にすでに私たちが持っていた不死 という賜物をくださるのです。この賜物の保証は霊魂が無条件に生きることによるのではなく、イエスにある信仰によって与えられるイエスの義によるのです。イエスを信じるならすでにあなたは永遠の命を得ているというイエスの御言葉を心に刻みましょう。この素晴らしい約束は一時的とはいえ、現在の死という厳しい現実に対処するためにどのような助けとなるでしょうか。11月16日水曜日、神のラッパが鳴り響くと。テサロニケの人々は再臨まで生き残る者たちだけに永遠の命が与えられると信じていました。彼らは友人たちが死んで主の来られる時に受けようとしている祝福を失うことのないようにと友人たちの命を注意深く見守っていた。しかし愛する人々が次々に彼らから取り去られた。そしてテサロニケ人たちは亡くなった者たちの顔をこれが見納めと苦しみ嘆きながら見つめ、彼らと将来生きて会えるなどという希望は到底持てない気持ちになっていた。希望への光、1453ページ。観難から栄光へ、上巻、279ページ、280ページ。問い4。テサロニケ1、4の13から18を読んでください。パウロはどのようにこの誤った考えを正していますか？イエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。テサロニケ1、4の14という表現の中にこの聖句が語る以上のことを読み込もうとする傾向が歴史的にあります。霊魂の無条件の不死を信じる多くの人たちは、キリストはすでに天で神と共にいる死んだ義人たちの魂と共におられ、再臨の時にそれらの魂は復活したそれぞれの体と一つになると主張します。しかし、このような解釈は、復活を扱ったパウロの教え全体と相反するものです。ノン・アドベンチストの神学者が、この聖句の真の意味について書いています。教会員の死を悲しんでいたテサロニケ教会の人々にとっての希望は、神が死んだ者たちを導き出してくださることである。それはキリストの再臨を迎えるために神が死んだ信者たちを復活させてくださることを意味し、そうして彼らが主と共にいることになることであった。死んだ信者たちがキリストの再臨において何の不利益も被らないよう、彼らがこのような方法で生きて栄光のうちに主の再臨を迎える信者たちと同じ経験に預かることを意味した。ジェフリー・ A ・ D ・ワイマ、テサロニケ人への手紙、319ページ英文。もし死んだ義人の魂がすでに天で主と共にいるのであれば、パウロは クリスチャンの希望である終わりの日の復活に触れる必要はなかったのです。彼は、義人たちはすでに主と共にいるとだけ述べればよかったはずです。しかしそうではなく、彼はイエスを信じて眠りについた人たち、テサロニケ 1:4-14 は、終わりの時に死から復活すると言っています。最後の復活の希望は、悲しみに暮れるテサロニケの人々に慰めをもたらしました。同じ希望は、死が私たちから愛する者たちを奪い、痛みを伴うとき、確信を持って死に立ち向かう助けとなるでしょう。11月17日木曜日、永遠の出会い。問5、コリント1:15-51-55を読んでください。パウロはどんな神秘、コリント1:15-51について語っていますか？人気のある何人かの説教者たちは、この神秘、コリント1:15-51は、キリストの栄光ある再臨の7年前に起こる教会の隠れた焦点、一般には秘密警挙と呼ばれるであると主張しています。この隠れた焦点によると、忠実なクリスチャンは突然音もなく密かに天に連れ去られ、他の人々は何が起こったのかと不思議に思いながら地上にとどまります。人々は突然運転手のいない車に乗っていることに気づくかもしれません。運転手が焦点したために、車中にただ衣服だけが残されているのを見ます。この全16巻からなるレフトビハインドシリーズは、ベストセラーとして4本の映画にもなり、数百万の人々に誤った教えを広めることになりました。もちろん、このように再臨と焦点を分けることを指示する聖書の記述はありません。ここでパウロが述べている神秘とは、キリストの再臨の時に復活した義人たちに加わるために、生きている義人たちが変えられることを言っています。これが焦点であり、隠れた焦点などは存在しません。すべての生きている人間は再臨を見る、黙示録 1:7 のであり、キリストの再臨を知らせるラッパの音とともに、死人の復活と生きている者たちの栄華の両方が起こる。コリント1:15-51-52のです。キリストの再臨は、かつてない驚くべき出会いをもたらします。生きている義人たちは、一瞬のうちに今とは異なる状態に変えられます。コリント1:15-52-51。神の御声が響くと、彼らは栄化され、死なないものとなり、よみがえった生徒たちと共に、主に会うために空中に上げられます。天使たちは、天の果てから果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。 マタイ24-31のです。小さい子供たちは天使たちに抱かれてきて母親の腕に返される。長く死に別れていた友人たちは再会して、もう永久に別れることなく喜びの歌を歌いながら共に神の都へと登っていく。希望への光、1914ページ。各時代の大総統下巻、425ページ。これほどの驚くべき約束は、私たちがかつて経験したこととはあまりに違うために理解できないほどです。しかし、宇宙の壮大さと地上の生命の考えられないほどの複雑さを考えてみてください。創造自体が神の驚くべき力を明かししています。これらすべてはイエスの再臨の時に生けるものを栄華し、死者を復活させる神の力について私たちに何を教えていますか？11月18日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、患難から栄光へ第25章、テサロニケ教会への手紙。第30章、競争に勝ち抜くためにを読んでください。ステファン・ケイブは次のように書いています。ローマ人たちは、死者はいつの日か肉体を持って墓からよみがえるという当時のクリスチャン信仰についてよく知っていたので、彼らの復活の希望をあざけり、妨害するためにありとあらゆることをした。西暦紀元177年のガリアで起きた迫害の報告書は、殉教者たちはまず処刑され、次に彼らの死体は焼かれずに6日間埋葬もされず腐るに任せられ、焼かれた灰はローヌ川にまかれた挙句、ローマ人たちは、さて彼らがどうやってよみがえるか見てやろうと言ったと記録している。不死、永遠に生きるための探求が文明をどのように発展させたか。104ページ、105ページ、英文。これは神学的懐疑主義の一例に過ぎませんが、聖書の復活の約束については何も証明していません。イエスをよみがえらせた身力は、私たちの体の状態によらず、私たちも同じようによみがえらせることができます。結論として、もしその同じ身力が全宇宙を創造し、支えておられるとすれば、神は確かに生けるものを栄華し、死者を復活させることがおできになるのです。同様に、神はイエスに会って眠っている人々をも、イエスと一緒に導き出してくださる、とパウロは書いた。多くの人がこの聖句を、眠っている人々が天からキリストと共に連れてこられるという意味に解釈しているが、パウロの言う意味は、キリストが死からよみがえられたように、神は眠っている生徒を墓から呼び出し、キリストと一緒に天に連れて行かれる ということであった。これはテサロニケの教会ばかりでなく、どこにいようとも、すべてのクリスチャンに与えられた慰めであり、輝かしい希望である。希望への光、1454ページ。観難から栄光へ、上巻、281ページ。話し合いのための質問。1。私たちは完全に向かって成長すること、フィリピ 3-12-16 と、キリストの再臨の時にのみ、私たちは朽ちず、罪のない性質を受けるという事実。コリント 1:15-50-55をどのように調和させることができるでしょうか。2. 再度、コリント 1:15-19を読んでください。これらの聖句は、死者はイエスと共に天にいるという考えに対して、彼らは眠っているのだとする考えをどのように支持していますか？もし死んだ義人が今天でイエスと共にいるのなら、これらの聖句にはどんな意味があるでしょうか？話し合いのための質問終わり。第8課を終わります。